英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2022年6月28日配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で当時家族6人でオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの自宅駐車場からお送りしております。またまたお知らせさせていただきます。来たる2022年7月10日日曜日、日本人ミートアップインオランダボリューム3&第7回ロッテルダム在住日本人ピクニック、サブタイトル待ち合わせ、開催いたします。場所はロッテルダムフルーセンパーク。詳細は Facebook のオランダサポートイベントページにて、ここ最近オランダ移住された方々を中心にかなりたくさんのね反響をいただいておりまして、当日はどんなことになるのか蓋を開けてみてからのお楽しみではあるんですけども、きっとねたくさんの方が集まってね交流できるんではないかと思います。ということで今日はね6月28日ということで実は火曜日なんですね。今年2022年始まって、毎週月曜日欠かさずねこのハニモコラジオを収録してきたんですけどね、とうとうね今週はこの火曜日に、ね、収録になってしまったっていう誰が興味あんねんってね、のみちちょっと BGM つけたりね、いらないところを削いだりっていうね編集作業をしてるんですけどね、結局それで最近はアップするのが週末気味になってきてるということで、いつ撮っても関係ないわいう感じなんですけども、間もなくね夏休みということで娘たちが通うオランダの小学校なんですけども、なんか今週はねフェスティバルウィークとか言ってね、昨日ね月曜日は近くの、ね、デンハーグにあるね遊園地に学校全体で行きまして、で今日火曜日はですねなんか変な髪型でっていうことで、もうね朝からね妻が大あらわで5人とものねヘアスタイルをこうセットして臨んだんですけども、まあうちはねもうほんまに子だくさんやから非常にね大変やったっていうね感じなんですけど、で明日はなんかねブレイクダンス大会があるそうで、で木曜日がマッドサイエンスとか言ってねなんか理科の実験みたいなねそういうことをやるみたいですね。で金曜日はちょっと街に繰り出して宝探しオリエンテーションみたいなね、まあそういう感じでもう1週間ビッチビチになんかイベント盛りだくさんっていう感じでね、まだその次の週も学校はあるんですけど、だから来週の木曜日までが学校で、金曜日から夏休みっていう感じなんですけどね、だからこんだけね1週間イベントやって来週のね4日間ぐらいはねもう何するんやろみたいな、もう多分ひたすら遊んでんちゃうかなみたいなね、そんな感じで羨ましい限りなんですけどね。ほんでまあ話戻って月曜日ですね、昨日月曜日はその遊園地に行ったんですけども、まあボランティア保護者っていう形でね名乗りを上げて、で車を出してね、うちの五女が所属するグループ1をね担当して、グループ1からグループ3は車で移動して、でグループ4から上はみんなもう電車移動みたいなねそんな感じやったんですけど、まあ五女を含む4人で1グループになってね遊園地をねもうこれでもかいうぐらいね楽しんだんですけども、最後ね2時過ぎにねもう大雨にやられまして、もうにわか雨のもう集中豪雨みたいな、バケツひっくり返したみたいなね、そういう雨が降ってしまって全員もう全身濡れネズミボットボトで、久々にねパンツまでねびっしょびしょになってもう凍えながら帰ってきてお風呂に入ったみたいなね、そんな感じの月曜日でございました。まあ今日はね火曜日なんですけども、それでは行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニモコラジオ。この配信はオランダと日本を結ぶメディアコーディネーター広瀬東子さんの提供でお送りいたします。さあということで、今週もいきなり新コーナー行ってみたいと思います。題して焙煎に根掘り葉掘り。このコーナーはオランダ在住歴数十年の先輩方のこれまでの歩みを根掘り葉掘り聞き倒して見聞を広げようというコーナーでございます。というわけでこのコーナーの第一弾ゲストとの収録を行ってきましたので、そちらをお聞きください。どうぞ。このコーナーの記念すべき第一弾ゲストはオランダと日本を結ぶメディアコーディネーターの姉子と言っていいんですかね、広瀬東子さんにお越しいただきました。東子さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
簡単な自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。
はい、 本名は今おっしゃったとそのまんまで広瀬東子と言います、はい、東子は陶器の陶じゃなくて山水です。自然陶宅の陶器です、
ね、なるほど、
はい。私自身は福岡県の出身で北九州のど田舎なんですけれども、
はい、
短大を卒業した後アイスランドにまず交換留学で行って、はい、でそれでそのまま帰国せずに、
はい、
人を頼ってスウェーデンに移り住み、でそこで3年間シュタイナー学校の教育セミナーに1年通って2年間シュタイナー学校で働いて、
働いたんですね。
はい、働きました。でその後オランダに引っ越してきました、
はい、あ、もうそんなに。じゃあオランダ歴は何年になるんですか？
オランダは1988年からいるので。
もう何年ですか？だから34年とか5年とか。
オランダだけでですね。
だけで、
はい、そうですね。
もう超ベテラン重鎮の方に、第一弾のゲストにふさわしいというか。
ありがとうございます。上には上がおりますので。
もう恐縮です。聞いてしまったらドキドキしてきましたけど、ご出身は福岡の、
福橋ってところで。
福橋、
はい、あの北九州の小倉と大分の中津の真ん中になります。
なるほど。僕と東子さんの出会いはちょっと何年前か忘れましたけど、僕が来たての時に舞台をね、ご一緒に見に行かせていただいたというか、お仲間を乗せて。
あ、そうです、はい、あ
の、レイワールデンから行きまして、
はい、その時森山未来さんのね、
はい、そう、あ、そうですね、森山未来さんと、土屋太鳳さんの、
あ、太鳳さん
のですね、その舞台を見に行った時がきっかけで、そこから、まあ、あのコロナでクラブハウスが流行った時に再会というか、あのネット上で東子さん言って再会しまして。
そうですよね、はい、あの時私もちょっとあのオランダに住んでる人たちのなんか企画したんですよね。
あ、そうですね、確か、う
ん、まあ、教育家の方、小川大輔先生の時と、うん、それからのぶみさんという絵本の時に、
そうですね、
ともさんに来てお話ししていただいたんです
ね。ありがとうございます。それで東子さんとね、こう近くなったというか、その舞台で一回こっきりやった気がしたんですけどクラブハウスでね、もう超絶近くなったような感覚で、最近はデリバリーもご利用いただいたりとか。
そうです、もうラーメンばっかり。
ありがとうございます。それでですね、まあ東子さんといえば僕が知る限りですね、やっぱりこう K-1 の通訳者っていう第一人者っていう認識なんですけど、どうでしょうかね、はい。
あ、それも本当にそのまま合ってます、うん、第一人者って言っても悪いですけれど、あの K-1 が盛んな時代ですね、2006、7、8、それくらいの時代に、
もう日本でめちゃくちゃ流行ってた時ですよね。
そうです、そうです、うん、もう本当に。で、あのフジテレビがね、あのヘビー級の放送をやっていたので、
はい、
その時 の、 あの通訳ということで、
あ、やっぱりそうなんですね。あの僕もいくつか忘れましたけどね、アンディ・フグ選手とかボブ・サップとか。あ、だからオランダの選手も、だからあれどなたですか、あのオランダの選手
で。あとアーネスト・ホースト。
アーネスト・ホースト選手、
ね、からピーター・アーツ、
はいはいはいはい、
レミー・ボンヤンスキー。
ああ、もうめっちゃ有名な。
セミ・シュートとか、そこら辺が。
オランダってそういうあれですか、はい、K-1 の聖地。
聖地っていうか、どうなんでしょうね、オランダ人ってなんか格闘技好きですよね。
あ、そうなんですね。あんまりイメージがなかったんで。
いや、キックボクシングのジムって、あのまだ今でも盛んですよ。
そうなんですね、
はい、
そっか、K-1 でなんかオランダ選手多いなみたいなぐらいイメージではあったんですけど。
いやいや、もう本当に、まあ、子供が柔道やあの空手習うような感覚で、キックボクシングの教室ってたくさんありますよ。
なるほど。でも K-1 の通訳者になるにあたって、なんかそういうきっかけがあったんですかね。
K-1 の通訳の大会の通訳になるきっかけってあんまり覚えてないんですけれど、
うん、
もうその2006年頃だとしたら、もう通訳の事務所とか1999年に建てたので、
はい、
2000年からテレビの仕事が集まって、
はい、
天皇皇后陛下がオランダに日南400
年、はいはいはい、2000年、そうですね、
はい、出した。その時からテレビのコーディネーター始めたんですね。
あ、そうだったんですね。それはなんかもともと東子さんそういうテレビ関係やりたいなみたいな、そういうことあったんですか。
いや、それはね、私 の、 あのオランダ人の友達で日本語を喋る子が、
はい、
もうそのテレビのコーディネーターの仕事をもう何年もやってて、
はい、
でその人が独立するときに、
はい、
頼まれたんですよ、サポート。
そうなんですね、東子さん一緒にやってくれよって。
そうです、そうです。だから最初の仕事っていうのは、本当にあの彼女がやった番組を、うん、テープの書き越しみたいなのがあって、タイムコードで送られてくるので、
うん、なるほど。
それをあの私が翻訳していったっていうことが、それが一番最初の仕事ですね。
なるほど。別に特に自分でそういうのやりたいなということじゃなかったんですね。
その時は何もそんな、あ、そういう仕事があるって知らなかったし。
あ、そうなんですね、
はい、
ちょっと遡りますけど、オランダに来られてからはどうされてたんですか、はい、あ、その先シュタイナーのところで、それはスウェーデンでしたっけ。
はい、そうです。スウェーデンで、はい、まあ、勉強したり働いたりして、
はい、
で最終的にオランダに引っ越してきて、
それは先生だったってことですか、じゃなくて。
そうですね、先生の勉強をたった1年しかしなかったんですけど。
そうなんですね。なるほど。
スウェーデンは別にその学校を卒業しなくても、うん、あの働けたんですよ、その時の制度ではですね。
ああ、そういうことなんですね、
はい、
じゃあ学校で働いてた。
そうですね、英語のクラスのアシスタントと、あの、はい、演劇シアターのクラスのアシスタント。
あ、そういうのがあるんですね。
はい、
ありました。でそこで教員としてっていうこと
ですか。そうですね、ちゃんとお給料もらって
ます。あ、すごいですね。そうやったんですね、はい、でなんでオランダに渡ったんですか。
それはですね、アイスランドに留学時代に、
はい、
オランダ出身の子2人女の子と仲良くなって、はい、そのうちの1人のところに遊びに行ったんですよ、
はい、
で元夫がその友達の友達で、うん、そこで始めた、
うん、おー、なんか複雑な人間関係がそこから始まってるんですねでももう、あ、そうか、だからもうオランダは30何年前に来て、そこからもずっと。
そうですね、
いらっしゃるんですね、
うん、
その日本には定期的に帰ったりはされてたんですか。ずっと
留学してから最初の 4年は全然帰らなくて、
はい、
2年に1回3年に1回ぐらいしか帰らなかったですね。
あ、そうなんですね。話がちょっと飛んでしまいましたけど、
はい、
K-1 の通訳中にこう思い出に残ってるハプニングとかね。
あ、うん、いくらでもあります
ね。いくらでもあるんですか。その辺のちょっと話聞きたいなと。
はい、
はい、
で K-1 の、ね、あの最初の通訳、あ、年によってや、あの業務が変わったんですけれども、
うんうんうん、
最初はもう本当にあの世界各国のね、あの有名な選手が来てたので、
はい、
まあ、そういう人たちをちょっと追っかけてインタビューしたりとかですね、
うんうん、
あの大部屋であの強い選手はこことかそんなんなくて全員そこにいたみたいな。
お、すげえ。 そこにじゃあ現場にいるわけですよね。
そうですよ。だからボブスワップもいるし、あのマイティモーもいるし、ワンナもいるし、あのホーストもいるし、レミーもいるし、みんないるんですよ。
すごい、もうみんな大男の中に
トコ
さん、ちっちゃいトコさんが紛れてるみたいな。
そうそう。でそういった人たちを追っかけてその控え室にもう乗り込んで、うん、
はい、
あのインタビューいいですかみたいな形で、
あ、そういうこと
ですね、どんどん聞いていくわけですね。例えばその有名な選手の日本の選手 の対戦相手の人と、
はい、
あの雰囲気の中ですよ。やっぱりすごいですよ。
結構あれですか、やっぱりこうショーやけどやっぱ殺伐としてる感じなんですか。
してます、してます。目がみんなギラギラして、
もうやってまうぞみたいな、
うん、
ちょっと怖くないですか。だってい
や、もうしびれてましたね。
やっぱりすごいですね。あれは別にプロレス的ななんか後ろでは談笑してるとかそういうことじゃないですよ。本気で、本気でやったろみたいな。
いや、もう本当にそうですよ。
そうなんや、
うん、で最初の年はそういう仕事をしてて、
うんうん、
で次の年はですね、あのあれリングがあるじゃない、
はい、
でそれでコーナーがたくさんあって、青コーナー赤コーナーみたいな感じで、であれはね、ピーターアーチ対ボブサップだったかな、うんうん、試合の時はそのコーナーに私が座って、
はい、
その後ろにアナウンサーの方がいて、
は
い、それでピーターが座った時に、
はい、
トレーナーの人がわーっと行くじゃないですか、
はい、
水かけあげたりとか、
はいはい、
その時何を喋ってるのか、ね、聞いてくれ、
ほんでアナウンサーに伝えると。
そうそう、なんかほらあのあれなんていうんだっけ、ペタッと紙ひっつくやつがあるんです
か。あ、ポストイットみたいな、
ね、あ、そうそう、ポストイットみたいなのに、はい、あのいちいち言ってることを書いて、
それをこう実況してるわけですね。
そうそうそう、
今ピーターはなんとかなんとかで言って、
うんうん、でそういう時もう聞こえないから、もう私もリングにコーナーに上がって、うん、トレーナーの間に入って聞いてまた降りて伝えるみたいなことも。
ほんならちょっと当時は分かんなかったけど、コーナーに映り込んでる可能性もめちゃくちゃ
ある、ね、ありましたね。そんなの全然怖いとか失礼とかも思わなかったし、
すごいですね。
で3年目はもう本当に実況方と、それからピーターアーツがゲストで解説できたので、その間に入って通訳をする、
はい、気づけばそんな仕事をしてはったんですね。
そうなんですよ。
まあ、K-1 だけじゃなくて、やっぱそのテレビのコーディネーターっていう全般的にこう、しかもオランダ絡みっていうことですか。
そうですね、いろんな番組があるので、
うんうん、
K-1 の番組はもう一番好きだったんですけれども、
はい、
本当に。あとはですね、例えば今やってるのは歴史ものなんですね。でその前にやったのはチューリップ畑からの生中継、ね、
はいはい、この間僕もお弁当を届けさせていただいた。
そうですよ、ね、それですよ、
はい、
はい、それとか、
あ、僕覚えてるのはあれですね、鶴瓶さん。
あ、鶴瓶さんですね。
鶴瓶さん、もう3年ぐらい前ですかね。
2018年だったと思うから
、もう4年ぐらいですね。で落語も披露されてね、
はい、
それこそジャパンフェスティバルやってるスタッツハルトのとこで。
はい、そうです、そうです。
そう、僕も行かしてもらったんですけどね。
ああいうところの会場の手配とかも全部やる
んですよ。そういうことですね。これ誰がやってるんやろって思いながらね、僕は、う
ん、だからいろんな会場を私が調べ上げて、うん、でまあ、7件か8件それで、まあ、電話もして条件も聞いて、その後 NHK の人が判断してくれて、じゃあ2件3本に絞りますって言って、
うん、
でその2件3会場に絞ったところで、うんうんうん、そこの会場 のあれ地図っていうんですかね、
はい、見取り図みたいな、
あ、見取り図みたいな、
はいはい、
でそういうのも、もう送ってもらって、
はい、
でそれからその控室からの動線とかもちゃんと考えて、ここが一番いい。
あ、なるほど、ね、もうそういうまさにコーディネート
されたんですね。そうですね、はい、でロケの時に NHK の人たちと 見に行ってスタッフの方と話して、それで最終的にあそこの劇場に決定したと。
そうなんや。もうほんなら数々のもうまさに芸能人とかもお会いされたんですね。
そうですね、うん、日本人でやっぱ一番有名、今まで有名な方したらやっぱ鶴瓶さんでしょうね。
あ、他に誰か、
あとはキャンキャンの西山真紀さん。
ああ、はいはいはいはい、はい、
その時あの藤原紀子さんも来てたんで、競馬の時ですね。
ああ、藤原紀子さんですね、はい、はいはい。
それからお笑いの千鳥さん。
あ、千鳥さんとかすごい、
うん、
ほなもうずっ と、アムステルダムにお住まいで、そういうテレビメディアのコーディネーターっていう形で、うん、もうだから東子さんを表すのはもうメディアコーディネーターでいいんですか。
そうですね、もう20年22年かやってますんで。
あ、そうなんですね、
はい。
なんかこれは忘れられへんエピソードっていうかハプニング。
あ、だからね、その K-1 の試合の時に、はい、ロブサップとピーターがやってる時に、ええ、ロブサップって本当最初からこいつやる気なかったんじゃねえのみたいな感じで
なんか話題になってましたね。僕も記憶ありますね。なんかあーって目が折れたみたいな感じ。
そう、それでボーンと私の目の前コーナーのままにいたんでボタンって倒れて、その時の、はい、お腹の肉がポヨンポヨンポヨンって動いて波打っていたのも、あれも強烈だ
もう超目の前なわけですね
そう
あれね、ボブサップは日本ですごい荒稼ぎして帰ったみたいなイメージでしたよね。
ああ、多分、うん、あのその出演料じゃないけど、うん、ファイトマネーだけのために来てんじゃないかなみたいなそんな
そんな感じのね、でも、うん、ビーストを言われてなんかキャラクターとして面白かったですよね。
まあ確かにそうですね、はい。まあ、鶴瓶さんの時もね、
はい、
鶴瓶さんってすごいと思って、もうあの人もっと 2m 歩いたらもう人が寄ってくるみたいな、
はいはいはいはい、
まあ、あの時の撮影は本当にすごい人を引き寄せる人だなっていうのと、
すごい
な、で人の話をものすごくよく聞いて、
はい、
自分からベラベラ喋るんじゃなくて、うん、まず人の話を真
剣
に聞いてらっしゃる方、
ね、
でそれとあと鶴瓶さん の落語のね、あの、うん、古典とモダンって2つ やられたんですけれども、
はい、
もうそのお話に もう本当に感動しましたね。
ああ、僕もね、生で聞けたらよかったみたいな、日本でもね、なかなかそんな機会なかったんで、
本当ですね、はい。あの時はあの要するにあの鶴瓶さんがオランダに来られるということは極秘だったんですね。
あ、そうなんですね、
はい。だからあの時も確か6月だったと思うんですけれど、
はい、
2月から仕込み始めてて、仕込み始めてって言っても、彼が歩くところは決められないんですね。出発点は決められても、
あれは完全にアドリブなんですか。
そうですよ。
あ、本当にそうなんですね。
本当にそうなんです。
もう告知しちゃったら誰かがこう連れておるんちゃうかみたいな、
日本人が集まってきちゃうから。
なるほど、
はい。でそれでそのロケが終わってから、うん、ポートフォリオさんとバイバイネットさんと、
はい、
あとオランダ企業ネットみたいなのが、
はい、
うん、私の国現地の友達がやってるサイトがあって、そこに一斉に告知してもらった
んです、はい。あ、なるほど。何かで多分見たんですよね、僕。で確か入場はなんか並んで整理券取らなあかんみたいな感じ
で。そうなんです。でその整理券も16時から券売とかだったんですけども、2時からみんな並べ、
結構並びましたね。僕も並んだんですよ。
そうなんです。
これは見ないといけないと思って。
あれだから8分でも完売したんですよ。
よかった。なんかね、何人ぐらいでしたっけね、200人ぐらいでした
っけ、ね、20人か、
そんなもんでしたよね、はい。だからなんか100番目ぐらいに、ね、入ってよかったみたいな。
それラッキーでしたね、
はい。かなりね、これはやばいと思って。
私の友達デンハーブから来た子はもう彼女の3人前で終わっちゃったんですよ。
うわ、
なんか申し訳なかったなと思って。
あ、そっかそっか。まあ、ちょっと話また戻しますけど、まあ、オランダに来られて今と違ってね、来るもなかなか大変な時代かもしれないですけど、なんか辛かったこととかね、逆にまあ来てよかったなっていうよう なんかこう思い出に残っているようなことってありますか。
まあ、別になんかすごいいいことがあったから来てよかったっていうよりも、まあ、私の性格に合ってる、うん、やりやすいっていう。なぜかというと、うん、うちはあの実家が神社でかなり厳しかったです。
そうやったんですね。それも初耳です。ですね、実家は神社なんですね。
それであのかなり厳しい家庭に育ったので、はい、例えばね、あの写真があるじゃない、クラスで撮った写真で、
はいはい、
笑ってたら怒られたんですよ。
え、
歯を見せるのが恥ずかしいみたいな、
はしたないみたいな。
そうそうそうそう、
その表情を出すなみたいな、
うん、
そういうなんかあるんでしょうね。
極端な例で言ったらそうなので、
うん、
あのこっちに来たら、ま、もちろんそんなのがないので、
うんうんうん、
あとやっぱり自分の意見を言わないと乗り遅れるっていうか、
はい、
困るじゃないですか。
そうですね、
向こうはじゃあそれはいいんだと受け取ってしまうみたいなね。
確かに確かに。
でなんであの時に嫌なの嫌なのってやらなかったのってことにやっぱりなるし、
主張の、ね、文化ですから、
うんうん、はい。うちの子供たちももう本当にオランダ育ちのオランダ生まればっかりなんで、ほとんど長女だけ除いてですね。
なるほど、
はい。でそうするとやっぱりその子供たちに対応する、
うん、
もう口達者ですからね。
あ、そうか。その話はね、後半に聞かせていただいてもいいですかね。ご家族の話はじゃあ後半にさせていただいて、東子、はい、さんのねオランダに来てからの思い出の一曲をあのご紹介していただきたいんですけども、
はい。 それでは私の大好きなアムステルダムの歌を紹介いたします。で、歌ってる方はですね、アムステルダムの演歌歌手で有名だったシュニー・ヨルダンって方なんです。で、こちらの歌は Have my mom Amsterdam、 アムステルダムを俺にくれよみたいな、ざくっと言うと、そんな役なんですけれども、アムステルダムはパリより絶対綺麗だぜみたいな、金がない1000年もなくたって俺たちはアムステルダムで幸せなんだ、俺にアムステルダムくれよ。
なるほど、そう、前向きな歌なんですね。
元気が出る歌です。
なるほど、じゃあ曲紹介お願いします。
ショニーヨルダン Have my mom Amsterdam。
Kopenhagen was een weekje in Parijs om de contributie te verteren. Ome Piet de secretaris zet om handen voor die tijd in zijn eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand hem verstond, deed hij mal. Want hij zong op de Place Picot. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam. Mijn mokens parade, geef mij maar Amsterdam, ik wits een Amstel en het ei. Want in mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk, geef mij maar Amsterdam.
Geef mij maar Amsterdam.
Ging de bakker haast op zee, van de hoogte kreeg je te pakken. Als de slager niet toevallig net zo'n lange stalte greep, had die nood geen brood meer gebakken. Van de schrik gingen ze gauw naar beneden. En toen klonk op de Champs-Élysées: geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, mijn mokens paradijs. Geef mij maar Amsterdam, met zijn Amstel en het ei. Want in moken ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar Amsterdam. Zonder poeder in Parijs met een miljoen.
Geef mij maar Amsterdam.
ジョニー・ヨルダーンで Have my mom Amsterdam 聞いていただきました。この配信はオランダと日本を結ぶメディアコーディネーター広瀬東子さんの提供でお送りいたします。はい、というわけで後半戦なんですけどね、さっきちょっと触れかけたあのご家庭というかご家族のお話を聞きたいんですけども、今あのあれですね、旦那さんがこの間フェイスブックでも見ましたけど、
はい、
こう結婚記念日を、
はい、
ね、オランダ人の旦那さんっていうこと
ですね。そうですね、アムステルダム生まれのアムステルダム育ち。
そうなんですね、お二人で暮らされてるんですね今。
あ、そうです。
で、お子さんは今、お父さんは何人いらっしゃるんですか。
ですね、はい、妹の娘を7歳の時に引き取ったので、ま
あ
はいはいはい、その子ももう35なんですけれども
。あ、そうなんですね、
はい、でその子を入れると5人ですね。
5人、
はい、
すごい。
トムさんとも6人なん
で。いやもうでもすごいですよ。もうそれはみんないろんなところに散らばってるんですか。
そうですね、あの長女だけドイツに住んでいて、
はい、
それとあと長男はアムステルダム次女はアムステルダム、三女はロッテルダム、
はい、
で妹の娘や姪っ子は内名義と言って、うん、
はあ、ね、なるほど。あ、でも近くに割といらっしゃるんですよ。
そうですね、うん、アムステル組は、ね、うん、まあ、いるし、
なんなら割と何ですか、しょっちゅうというか会うんは会うんですか。
会いますね、誰かが毎週来てるか、私たちが行くか。
そうですか、そ
う、人数が多いから。
多いですね、5人、うん、うちが言うたらね。
そうですけどそうなっちゃうよ。
あ、でもなんか楽しそうな雰囲気がしますけど。
うん、この間もあのロッテルダムの娘に、まあ、招待されて来てって言って仕事場を見せてくれてですね、
はい、
なんかのプロジェクトマネージャーかなんかやってるのかな。
活躍されてますね、
はい、でその次の週は次女が家に招待してくれてご飯作ってくれた、
うん、そうなんですね。福岡にはあのその神社、
はい、あの父がまだ頑張ってます
ね、
はい、
ああそうなんですね、
はい、
もうだいぶご高齢の、
うん、84ぐらいなんじゃないかな。
あ、そうですか、そうですか。まあ時々帰って、
いやコロナが、
そうか、コロナありましたもんね、全然帰れてないってことですね。
そうですね、その前は年に2回夏のお祭りの時と、
あ、2回も帰られるんですね。
そう、正月の時と年に2回帰ってたんですよ。コロナの前まで。
じゃあ、 あのそのお子さんがちっちゃい時はお子さんも日本に一緒に帰ったりは。
あ、何回かやりましたね。
ありますか、
うん、でもそれは毎年じゃなくて、
うんうんうん、なかなか航空券代も大変ですもんね。
あ、そうですね、
うん、うちももう死活問題なんで、
うんうん、本当ですよね
まあちょっと話がらっと変わりますけど、最近この、僕も含めてオランダに移住される方がね、まあ、ビザの関係でオランダに来やすいということで、
はい、
あの増えてるんですけども、
はい、
まあ、そのあたりこう大先輩から見てなんかどういうふうに感じられてるかなっていうのは。
私たちの時代っていうのは要するに、
はい、
こういったオランダ人と結婚されてパートナーがいるっていう人、日本人と、
はい、
それから駐在で来られてる方の、
はい、
2通りしかなかったのが、
そうですよね、う
ん、で今その新しいタイプの日本人が、はい、まあ、あの来てらっしゃるってことですよね、
はい、そうですね、個人事業主ビザっていうのが解禁されて、
うん、
まあ、望めばあの簡単にビザが取れるっていうことで、
うんうんうん、
割とやっぱこう2015年ぐらいからガーッと増えてるっていうイメージですね。
そうですよね、はい、最初そういった方たちとあんまり接点がなかったんですね、
はい、
まあ、いろんなところに私も出ていくようになって、うんうん、でしかもクラブハウス結構喋ってんで、
はい、
それのオフ会とかもあったりとかして、でその新しく移住されてきた方とかを、まあ、知り合いになったりして、もうメッセージも何もないですけどただ、
はい、
あの本当に自分がのやりたいことがやれる場所を見つけてのったのであれば、別にそれは日本である必要はないし、
東郷さん、うん、だからもう年代的にも珍しいというかぶっ飛んでるじゃないですけどねすごいですね、もうなんか雰囲気からして姉子っていう感じねみんな好きなことやれやみたいな
あともう本当にあのお子さんがいらっしゃる家庭であるのであれば、その子供たちのね、うん、学校のこととかいろいろ親御さんが言葉をわからないままに
来て、はいはい
ね、子供に友さんとか通訳させたりしない？
まあ、たまにやっぱ今なんて言ったのとかはやっちゃいますよねやっぱりどうしても、
はい、うん、まあ、最終的に子供をそういうふうに使うようにはならないように、英語もわからない方たちもいらっしゃる。
そうですね、最近多いですね、僕もそうなんですけどね、
うん、
はい、
でそういった時にいろんな場面で、まあ、子供を使わない方がいいんじゃないかっていうか、それをするよりは自分たちがもっと積極的に言語を学んで、
はい、
そしてこの社会に溶け込むようにしたら、
うん、
自分の生活もきっと楽しくなると思うんですよね。
そうですね、はい、
うん、もう本当に近所のおばちゃんにもちろん挨拶するぐらいとかね、
はい、
パン屋でパンを1個頼めるぐらいとか、
うんうんうんうん、
そういったことからコツコツと、
はい、
あの始めていって、
はい、あの頑張りますありがとうございます。で、まあ、最後にですね、最近の夢とか目標とか、なんかこう目論んでいるようなこととかね、まあ、悩みだったりとか、なんかそういうのがあったら教えていただきたいんですけど、
ですね、コロナがあったということで、
はい、
私その頃ちょっとやっぱりそのメディアの仕事がやっぱり減ったので、
はいはいはい、
誰も来れなくなって、
ええ、
ポツポツ来るようになった時には、要するに例えばもうこちらでねカメラマンだけを雇って、
はい、
それで私が出かけていって、もちろん仕込みもリサーチも全て自分がやるっていうことが、
はい、うん、
まあ、ある意味できるようになったので、それは良かったなとは思ってるんですね、
はい、
でただ本当に仕事が何も来ないんじゃないかっていう恐れてた時期もやっぱりあって、でその時に私体力があるもんで、
うん、
あのキックボクシングも本当に
こちらでやってたし、もうジムも定期的に行ってはりますもんね。
はい、行ってます行ってます、はい、そういう意味で何かのインストラクターになれたらなと思って、はい、TRX っていうんですけども、はい、あのサスペンション紐みたいなのがあってそれに自分の体重をかけて、
いやいやいや、インストラクターってそのいわゆるジムのっていう、
ジムのであの教えることもできる、あ、まあ、その TRX に限っては、はい、インストラクターの資格を取ったりしたんですよ、
はいはいはい、
ただそれをこの先どうやって続けていこうかっていうのがまだ悩んでいて、でやっぱり私もあの来年ね還暦なんで、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、でやっぱりほらあの若い、高齢者がやっぱり増えてきたじゃないですか、
そうですね、
でそういった方たちのあの健康面を管理できるような仕事っていうのは今のメディアの仕事とは別に、もうちょっと別の資格を取って、はい、あのやれたらなっていうのはありますね。
すごい、まだまだアクティブに、
あ、ね、まあ、おかげさまで体力だけはございますので
素晴らしい。そのでもメディアコーディネーターのなんかこう後釜とか後輩みたいな人、
そうなんですよ、はい、いないんですよ後継者が。
例えばねパッと辞めたりしたら、え、じゃあどうするのみたいな感じ、
うん、だから英語でねやれる人はいくらでもいると思うんですけれども、はい、
まあ、やっぱオランダ語ですね、
オランダ語が堪能な、はいはい、方 で、ええ、でコーディネーターの仕事っていうのは通訳だけじゃないので、
いや、そうですよね、
通訳はその一部なんですね、
うんうんうん、
であとリサーチ力にオランダ語で物の下調べ、物調べをするってことが結構かなりたくさんあるので、
いや、そうですよね、
英語では出てこない資料とかですね、
確かに確かに、
でそういったことができるのはまあ最低条件。
なるほど、あんまり周りでは育ってないですか、そういう人材は。
いや、実際ね、やりたいっていう人にまだ会ってないし、
まあ、そうですよね、しかもオランダ語を得て、うん、まあ、僕らみたいなね移住者はまだ2015年でね、はい、オランダ語を習得するにはまだまだそういう時間もかかりそうで、っていう意味ではあのうちらの子供たちがね、そういう対象になってくるんじゃないかっていう、
ね、あ、じゃあなんかいいじゃない
で、ね、もうちょっとだからもうあと10年ぐらい待っていただきたいなっていうのがあるんですけど、
ね、あ、そうですね、10年か、
はい、
うんうん、待てます待てます。
そんならこの移住者たちの子供たちがこう、ね、大人になるんで、
そうですよね、
はい、オランダ語もね日本語もしっかり喋れる
という、ね、そうなんです、そうなんです、
若者がもっとね数が増えるという、ね、ことだと思いますね、
うん、やっぱ日本の教育っていうか日本の家庭を知っていて、はい、うん、でその日本人のお客さんを相手にサービスっていうか先ほどのことを考えて、
はいはい、
それはお食事のことであったり、うん、あのいろいろあるんですけれども、はい、そこまでちゃんと考えてくれる人、
うん、
だからオランダ人で日本語ができる人たちってそういうのが絶対ないんですよ。
そうかそうか、
そのあのおもてなしとかホスピタリティっていうのの、そこはちょっとすごいずれてるんですね。
そうかそうかそうか、日本人でないとっていうところが、
で私はそこにこだわって、
ああ、なるほどなるほど、そういう後継者問題もあったりして、
ありますね、本当にね、
ありがとうございます、ということで、はい、いろいろねお話を伺わせていただいたもう大先輩の東子さんでしたけども、今日はありがとうございます。
いえ、とんでもないです、はい、わざわざお越しください、
とんでもないです、あの家にまでお邪魔させていただいて押しかけてしまいましてありがとうございます。ということでこのコーナーの記念すべき第1弾ゲストはオランダと日本を結ぶメディアコーディネーターの姉子、広瀬東子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。大先輩にね、あのちょっと緊張気味やったと思うんですけども、まあ、引き続きねこのパイセンにねほりはほりのね新コーナーに他にもオランダ在歴のね大先輩方をお招きして、その先輩方のね歩みをこのようにねインタビューさせていただきながら、まあライブラリーのようにね声をね保存していきたいなとね、僕の趣味以外のね何者でもないかもしれないですけども、今後もやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。というわけで、今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回、さよなら、バイバイ。この配信はオランダと日本を結ぶメディアコーディネーター広瀬東子さんの提供でお送りいたしました。やめてくれ、やめてくれ。